今日はルカの福音書第14章1節から24節です。このところでは神の食事の招きが語られています。1節に、安息日にイエス様はパリサイ派の指導者の家で食事をするということが出ています。ところがこのところに、その時人々はじっとイエスを見つめていたとあるわけです。招待されて食事をするっていうのは普通は和やかな場所であると思います。ところがここではじっとイエスを見つめる、それはイエス様が何をするのか、その言動を見て彼らは訴えようとしていたという魂胆がそこにあったわけです。そしてしかも2節にはイエスの前には水晶を患っている人がいた。普通そのような病のある人をこの律法の専門家たちが招くっていうはずはないわけです。ですからイエス様は彼らの心を見抜いて3節に、安息日に癒すのは律法にかなっているでしょうか、いないでしょうかということを尋ねられたわけです。しかし律法の専門家たちは律法の表面のことしか理解できていなかったわけです。してはならないとか、そのようなこの規則で生活をする。しかし神の律法の根本というのは神を愛し人を愛する、愛がその律法の中心であるということです。そしてイエス様のされたことは非常に驚くべきことであったわけです。4節を見るならば、イエスはその人を抱いて癒しと出てるわけです。水腫の病を患っている、言うなればその人は病で汚れている。なんとイエス様は普通ではできないような、もちろん癒すこと自身ももう奇跡であるわけですけれども、その人を抱いて、驚くべきことです。それは本当に愛がなければなすことができない。しかしイエス様は律法にはるかに勝る愛を示されてその人を癒された。そして5節に、自分の息子や牛が井戸に落ちたのに安息日だからといって引き上げてやらないものがあなた方のうちにいるでしょうか、いないわけです。自分の息子が井戸に落ちてしまった、飼っている牛が井戸に落ちてしまう、安息日です、私は安息日を守ります、引き上げませんという人はいないわけです。息子が落ちたらもうそれこそ命がけになって井戸に入って助けるのではないかと思います。ですから6節見ると彼らはこれに答えることができなかった。なぜ彼らは素直に応じようとしないんだろうか、堅くなな心が彼らのうちにあるということがわかるわけです。そして7節を見るとこの招かれた人たちが上座を選んでいるという姿があったわけです。しかしイエス様は8節に、あなたより身分の高い人が招かれているかもしれません、もし身分が高い人がいるとその上座を譲らなければならないわけです。9節には、その時あなたは恥をかいて末席につくことになりますと言われたわけです。しかし10節に、この末席に行って座る、それはこの他の人が、身分が低かったらその人はもっと上席にお住みくださいと言って皆の前で誉れを得ることになる、そう言われたわけです。それはなぜかっていうと11節に、誰でも自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされると言われたわけです。私たちに必要なのは何か、それは謙遜であるということです。 やがて私たちは神様の前に招かれるという時が来るわけですけれども、その時に神様によって一体誰が高く上げられるのか、それは謙遜なものが実は神によって引き上げられるということを私たちはやがては知る時があります。そしてもう一つのことは、12節にこの金持ちを呼んではいけないと言われたわけです。なぜならば必ずお返しを受ける、それは日本でも同じような習わしがあるんではないかと思います。何か贈り物をするとそのお返しを受けるっていうことがあるわけです。13節には貧しい人たち、また不自由な人たちを招きなさいと。14節にその人たちはお返しができない、しかし義人の復活の時にお返しを受ける。復活の時、死んでよみがえる時に実は神様がその報いを与えてくださる、イエス様は約束をされたわけです。そして15節を見ると、このイエス様と一緒に食卓についていた一人の人が、神の国で食事をする人はなんと幸いなことでしょうと、その人は言ったわけです。神の国で食事をする、それはやがては私たちが死んで天国で神様に招かれて食卓に預かる、そのことに対してイエス様が16節に、ある人が盛大な宴会を催して大勢の人を招いたという話をされたわけです。まあ、このある人っていうのはもちろん主なる神様のことであるわけです。招いたわけですけれども、18節見ると断り始めた。何と言って断ったのか、畑を買った。19節には極美の牛を買った。20節には結婚したので、わざわざ招待されているのに全部自分の都合で断ってしまっているということであるわけです。すると主人は21節にもう怒って、貧しい人、また体の不自由な人たちを連れてきなさい、しもべにそのように言ったわけです。22節にはまだ席があります。もうさらに、23節には街道や垣根のところに出て行き、無理にでも人々を連れてきて私の家をいっぱいにしなさい。招待されていない人たちがその食事に預かる。ですから神の国の食事っていうのは招かれているのに断ってしまう。しかし逆に招かれていなかった、自分は不自由で貧しくてその資格がない、そういう人たちが逆に神の食事に預かることができる。24節に、あの招待されていた人たちの中で私の食事を味わう者は一人もいません。私の食事と言われたわけです。神様が神の国で食事を催される、すべてを神様が備えてくださる。しかし招かれた人たちが預からないで、招かれなかった者たちが預かることができる。非常に不思議なことです。パリサイ人たちは自分たちは必ず神の国に行って食事をする、そう思っていた。ところが彼らは預かることができないで、かえって資格のない異邦人が神の国の食事に預かることができる。私たちもどのような心であるのかということが問われるわけです。私たち自身が自分は何の価値もない、もうへりくだるを得らない、しかしそういうものをイエス様は招いてくださり、また豊かな恵み、そしてまたその報いを与えてくださる。私たちはこのことを日々心に留めさせていただいて、 神様の前にへり下り、そしてまた豊かな恵みに預かる、このことを信じて歩むものとさせていただきたいと思います。